アニマルミュージックラディオ
ミニ、
はい、アニマルミュージックラディオミニでございます。
はい、はい、どうもミニです。
どうもどうも。
今回はねスタジオで撮らなかったので、うん、またもやスカイプ収録、ね、ミニミニでございますよ。
そうですね、
あれですよね、ファントムペインが発売されたじゃないですか、最近、
はいはいはい、
あれでなんか小島秀夫グループが解散みたいな。
あのコナミがね相当いろいろやらかしちゃってるらしくて最近。
へえ。
で要はあの小島プロ自体が要はコナミの所有物というか、まあコナミの中のあれだから、
あグループみたいな。あなるほど。
要はコナミ自体が小島監督をなんか追い出そうとしてんだか喧嘩してんだかなんかしちゃってるらしい。
ああじゃあ外でまたやる可能性はあるの、
うん、そう。でもそうすると、そうコナミ以外だとメタルギアって名前が使えなくなるので、う
ん、なるほど。
ああ
でメタルギアシリーズが終了っていう話になってるみたいな。
なるほど。
そうそうそう。
なるほどね。そうか。じゃあまあキャラクターも引き継げない
のかですね。
ん？
キャラクターも引き継げないよね、多分
ね、
うん。スネークは終わりか。
だからまた似たようなものを作るとかね。だからデモンズソウルとダークソウルみたいな。ああいう感じなの。デモンズ。
あれも何違うの？
そうで、違う。デモンズソウルとダークソウルはあれかな。どっちかがフロムソフトとナムコが組んで作ってるやつ。
うんうん、
で、
一つはフロムソフトじゃん。
デモンズソウルが、フロムソフトとソニーが組んで作ってるのがデモンズソウルかな。で、ダークソウルが、うん、ナムコと組んで作ってるのがダークソウルだった
り。あ、でもフロムソフトの
そう
は変わらないから、
そう
まあなんか、そういうの全部踏襲したい。
一応、ゲームとしては別物ですよっていう体だけど、まあまあ、ほぼほぼシステム、
まあ、
だよねっていう感じ。ごにょごにょごにょって。
両方ともかかり火をつける。
そうそう。まあまあまあ、基本の流れというか、雰囲気というか、あれは同じだよね、みたいな。なんかこう。
じゃあ、あれだよ、あれあれ。小島監督がさ、
うんうん、
そうやって出て作るときにはさ、あれか、でも段ボールに隠れてファンって気づかれるのもダメなのかな。
いや、まあ、権利として持ってなきゃいいんでしょうけどね。
そう。
どこまで？
段ボールに隠れるみたいなの別にないもんな。
と思うけど、まあでもね、コナミがうっさいこと言い出しかねない、かもしんないけどね。もうこんな状態になってるんじゃ、もうなんか最悪なことになってんじゃねえかって思っちゃうけど、どうなんでしょう。
スネークじゃなくてあれか、フロッグにするって感じ。
なんかね、そう
食われるほ
ど。アナコンダとかさ、わかんない。
食われるほど。おいフロッグ。
もう皮肉でそういう名前つけかねないからね。
そうそうそう。
ああ、うん、俺は食われた
んだ。めっちゃ弱い、めっちゃ弱いの。
貧弱キャラでどうやって敵の間をこうかいくぐっていくのかみたいな。
そうそうそう。
いやでもコナミは本当にっていうか、なんかこれをなんか番組に載せろっていう気が全然ない。撮っといてんのか俺もうね。そうだ撮っといてんだ。
ああそう。
5分前ぐらいから実は撮ってるって。
いや実はねそれを信じて話したんだよ。
あ本当？そうそう。でそのねほらメタルギアもそうだけど、ラブプラス
おいおいおい、
あれもなんかいろいろ新しくて、そのキャラデザインしてたミノタっていう人が、うん、コナミ辞めちゃったんだよね、うん、確か。で、なんかね、漫画描いてるらしいんですよ、今。
うんうん、
で、要はその、ラブプラス描いてた時の名前も使えないし、その、ラブプラスのデザインやってたっていうことも言えないらしいんですよ。
へ
ぇだから要はコナミ側から、それは使っちゃダメよってことになってるらしくて。そうそう。
あ、だからキャラクターを描いちゃいけないってこと？
キャラクターも描いちゃいけないし、そのキャラクターを描いてたっていうことも使えないし、その時使ってたペンネームも使えない。
いや、じゃあもう別人としてデビューするしかない。
そう。
じゃあ絵柄似てるなって感じで。
そう。まあ分かる人はこの人はこの人だっていうのは分かるんだけど。
まあ、でも、
そう。
あんだけの絵の実力があればね。
まあね、それは事実そうだろうけどね。
そう。
まあ声もかかるでしょ
う。うんうん。
かかる。
まあまあ絵はね、ある程度もう折り紙付きというか。ですからね、まあにしてもなんかコナビやばくね最近っていうのはなんか、うん、なってるね。
あれ甘神は違いますよね。
甘神は違うかな多分。
甘神は違うメーカー？
うんうん。とあ俺どこだかよくわかんないけど多分違うと思います。あとはあれか？あれでもなんかあった気がする。 あれか、桃鉄か。
はいはいはい。
そうそうそう、桃鉄の問題もコナミでしたね、確か。
ダメじゃん。
そうそうそうそう。桃鉄は、どこでしたっけ、作ってるメーカー忘れちゃったけど。そこを吸収して、で、コナミが権利持ってたんだけど、やっぱり作者、原作者と揉めて、みたいな。
ハドソン？
そう、ハドソンかな。うんうん。そうそうそう。
そっか。
をコナミが吸収したんだけど、みたいな。でもう元の作者がもう作んねっていう、なんかいろいろあったらしくてね。なんかそういうことになっちゃったみたいな
ことに。複雑だな。
そうそう。で、コナミは、そのメタルギアの次のシリーズを作るために、その、なんだ、あの、人員募集をかけてるらしいですけどね、すでに。
ああ。
だから、もう小島監督じゃないメタルギアを作るつもりなんじゃないっていう。
なるほど。
どうなるらしいです。まあ、そうなったらもう完全に別物、別物もいいとこっていうか、完全に不買運動起こるよねっていう。
ファンがもう買わないでしょうね。そうだね。
信者がね。
っていうか、まあ、うん、別物だよねとはなるだろうからね。小島監督はそれこそね、カリスマ性でやってる部分かなりあるからね。
それこそ、それに出る声優さんとかも、その、まあ、同じ人が出るわけじゃないですか、今までのシリーズと、まあ、キャラクターが一緒だったら、そしたらまたそういうなんかもうギスギスした関係性の中で仕事をしなきゃいけないっていう
ね。えどうなんだろう、ね、
どうする秋代さん、小島監督じゃなければ声は出ないみたいな。
言いそうだよね。その辺ギリ堅そうじゃない？でもなんかそういう話をちらっと聞きましたけどね、やっぱ小島監督の方についていくみたいな。
すごいね。
杉田さんもいますしね。
あ、そうか。
いやいや、まあ最近コナミはちょっと話題っちゃ話題ですよね、悪い意味で。すごい悪い目立ちをしてると。
コナミ、ときめももコナミだっけ？
コナミ、コナミ。
ときめも。
まあ、ある程度ね、引き継ぐような形で、あのラブプラスが出てたんで。まあ、ラブプラスもね、絵描いてる人が変わっちゃうとね、っていうか、もう続編出す気があるのかどうかすらよくわからんですけど。
いや、どうなんだろうね。なんか、次出してもって感じもするけどね。
なんかね、
もうなんか、いいんじゃないかなって。
まあ、はためから見てると思っちゃいますけど、ね、あとはまあ、基本的にグラフィックが良くなったりとか、あの、新しい体験をさせるのは結構難しくなりそうですよね。
そうだね。3D、3DS でも出たんだっけ？
うん、3DS でも出てますね。
あ、じゃあもう、あれだ、もう、立体にはなってるんだね。
そうですね。だからもう、これ以上行くとしたら、それこそ、あの、ナムコが作ってるサマーレッスンっていう、あの、要は、なんだ、3D メガネ的な、あの、
はいはい、
モーフィアスとか、オキュラスリフトっていう、あの、頭の動かした方向に、の絵が見えるみたいな、あのヘッドトラッキングディスプレイみたいな、あれで、要はギャルゲーみたいなのをやるみたいなやつが。
もうやばい、完全にかがむよ、もう俺。
まあその辺はどうなってるのか分かんない。なんか見れないようにな。
かがんで覗き込むでしょ。
確かにね、それに関しては見れないようになってるのかっていう、なんか噂はちょっと聞きました、ね。まあそれね、分かんないですけど。まあまあ、それね、あの、それを覗き込もうとしてる姿を、はためから見たら最悪ですけどね。変なメガネかけてる人がすごい鏡
で。それはもう、部屋の鍵を閉めてですよ。
いや、だからまあ、ラブプラスのものね、やるとしたらまあそういう方向なのかもな、なんて。
ああ、なるほどね。
そしたら余計出れなくなってくるでしょうけどね。うん、その世界からね、みたいな。
お母さん入ってきてびっくりするっていうね。
うちの子どうどうしたのかしらじゃない
よ。しかも、ストレッチしてんだよ。
しかも一人で喋ってるんでしょ、ラブプラス。
ヨガだよ、つって。そう。
怖い。
お待たせ、つって。今日は何色かな、つって。ひどい。
ひどい。自分で言っちゃった。ひどい。
ひどい。
いや、
そうか、そうか。
まあまあ、そうなるんじゃないですかね。
なるほどね。あれだな。美少女ゲームみたいなのってさ。やってるとさ、
はいはい、
みんな可愛く見えてくるの不思議だね、あれね。
あ、そう。俺あんまりやったこと
あ、
まあでも
ラブ、あ、そうなの。
うん、初代のラブプラスはね、なんか気まぐれで買って割とすぐ売っちゃったみたいなことありましたね。
そうです。例えばさ、ときめもだとするとさ、最初に普通にやってる、最初は何のね、 ただ普通にやっててうちにさ、
うんうん、
まあなんか仲良くなるような子がいるわけじゃない。
うん、はいはい。
その中から自分で、あ、この子いい感じかなって思ってさ、
うん、
まあよくこう攻略しようとさ、
うんうん、
ね、その子メインで進めていくわけじゃない。
うんうん、
で、もう終わる頃にはもうその子に続行なわけよ。
うん
ね、で、まあまあなんだろう、バッドエンドなりハッピーエンドなりっていう風に進んでさ、
うん、
もうこの子しかいないみたいな感情になるんだけど。
うんうん、
じゃあ次違うルート行こうかなみたいな感じで、まあこの子あんまタイプじゃないけどみたいな感じでさ、攻略始めるとさ、終わる頃にはもう続行なんだよね、
うん。へ、まあまあまあ、それはほらね、うまいこと展開作られてる
とか。いやー、もうそれぞれ
差なんだろうけどね。
なんか最後までね、こいつムカつくわーで終わる人がいないみたいな。
ああ、いい塩梅なんですね。まあいろんな属性であれ。
そうそうそう。いいや
ね、ストレートなタイプもいればツンデレとしてこう最後うまいこと着地するみたいな、
そうそうそうそう、
流れができてるってことですかね。
でも僕そのなんだろう、
うんうん、
なんかね、最初初段のときメモしてる、なんとなく分かんないかな、
あ、分かんないです。
なんかその情報を教えてくれる親友がいるわけよ、
うんうん、
ほうほうほう、
そうそう、あいつの電話番号教えるぜとかさ、
うん、
すげえ、どんどんお前そのの知ってるみたいな
情報通みたいなやつがいるわけ。
そうそう、うん、もう今のね、この情報ね、この
個人情報、ね、
考えられない、厳しい、個人情報保護法では考えられないぐらいのさ、あいつに知ったことあるみたいな感じのさ、やつがいいんだけど、
うん、
そいつに妹がいて、
うん、
その妹が後輩キャラで出てくるわけですよ。
ほうほう、うん、
どっちかというとそのロリコンタイプっていうかな。
ああ、は
い、うん、
なるほどね。
でね、で僕最初そのときめもやったきっかけっていうのはね、まあ、自分で買う勇気もなければ、まあ、そもそもそういうゲームがあること自体もよく分かってなかったので、
ね、
中学時代の友達ってゲーム好きなやつがいて、そいつんちでやってるのを見たのよ、
うんうん、は
いはい、
ちょっとやらせてもらったっていう中で、
うん、
その友達はその妹キャラが大好きだったんだよね、
うんうんうん、
はいはい、
バレンタインデーのイベントでさ、
うんうん、
このチョコレートをこうくれるわけよ、
うん、
友達がプレイしてるとき、うん、その妹キャラがね、
うん、
はい、チョコレートっつってね、私以外の人からもらっちゃ嫌なんだからねみたいなことを言うわけよ、う
ん、はい、
その時にね、友達がね、うん、分かってるよって返事をしたのを聞いてお
おキモいな、レベル高えな
友達だからなかなかだなって
。え、それがいくつぐらいの時ですか。
あ、中学生ですよ、でも。
ああ、なるほどね。
うん。あ、中学生なのかな、ね。
うん。
最近じゃないですよ。
俺でも中学の頃にギャルゲー、まあまあ、家の関係もありましたけど、ね、自分の部屋がないみたいな、うん、っていうのもありますけど。
はい、ね。
なんか、
ね、
その頃に俺ギャルゲーやる勇気はなかったですね。
ああ。
うん。
うん。なんか、そう。やっぱなんかね、そんなにこう、今ほどこう、ギャルゲーがね、バンバン出てるような時期じゃなかったんで。
う
ん、
そうだ、先駆けだよね。
うん、そうだ。あ、ネラプラスじゃない、ときめもね、うん。そうそうそう。
いや、でも、やっぱり、ああいう美少女ゲームが好きな人は多いんだろうけどさ、
うんうん、
桜大戦とかって、
うん、
まあちょっとあれはギャル系ではないのかな、
あ、は
い、美少女ゲームとは違
う。まあ、うん、近い風には見てましたね。
うん、昔ね、俺ね、サッカーが好きだからさ、
うんうん、
サッカーライフみたいなゲームがあるんだ。
はいはいはい。
一人のサッカー選手になって、
うん、
弱いチームから活躍してビッグチームに移籍しているとか、
うんうん、
でなんか街で知り合った女の人と結婚して子供を構えてみたいな、なんかともかく一人の選手の人生を歩むみたいなゲームがあって、
うん
うん、これはちょっと面白そうだなと思ってね、
うんうん、
近くのゲーム屋さんにね、すいませんって、うん、店員さんにね、
うんうん、
聞いたのよ、すいません、うん、サッカーライフありますかって聞いたときにね、うん、え、桜大戦ですかって聞かれたのよ。ちょうどその頃に同じ時期に発売されてて、
聞かれたんだろうね、いろんな人に、ね、桜大戦、桜大戦に聞かれた、また桜大戦かよみたいな、
そうそうそう、
感じだったのかな。
そうそうそ
う、うん、
あ、なるほど、僕桜大戦を求めてるような顔に見えたのかな。そうそう、
いや、もう差が聞こえた時点で桜大戦かなと思う病気みたいな感じになってたんですか。
桜大戦聞こえねえだろ。ねえ、ないんだ、じゃあ2人はそんながっつりやったこと。
え、僕は甘神をやりましたよ、うん、がっつり。
ああ、
甘神ね、あれなんかキャラの絵いいですよね。
あ、かわいいよ。
そうですね、うん、
あの
ちょうど、
うん、
高1の時に PSP 版の甘神が発売されたんですよ、はいはいはい、
やりやすいですね PSP、
うん、あ最高ですね、
うん、まあ、即買いに行きましてい
や俺も赤かったら多分買ってたね、まあ、正直 PSP で のうん、あれだったら買ってたような気がします。
でも最初にまあ綾辻さんを攻略するわけですよ。
ほう、おお、なるほど。
誰だかわからないけど、うん、多分メインのキャラなのかの。
あ、そうですね。パッケージにもなってる、うんうん、で、うん、でそれにハマりすぎて、うん、あんまり他のキャラに行けなくなりましたね。
浮気できなかったんだよね。
でもそこを乗り越えてしまえば、ね、さっきのパンダさんみたいに、あ、こいつもってなるのかもしれないけど、
あれです、あれですよ、攻略というね、
うん、
名義タイムを持ってですよ。
あ、いや、これは浮気じゃないんだ、攻略なんだ。
そうそう、これは攻略だっつって、行くじゃない。
はいはい、
そうするとね、どっぷり、どっぷり使っていくんだよ。ただね、その、うん、前の世界で、うん、前のルートで、うん、違う世界線の時にはさ、うん、あんなに仲良かったあの子が今ちょっと冷たいみたいなさ。
そう、そうなんですよ。
はいはいはいはい、はい、なるほどね。
あの甘神はそう、そう、好きっていうレベルと、うん、なんか割と仲いいみたいなレベルと、うん、あと疎遠って言って、あの、まあ、あんま仲良くないみたいなレベルが、その好感度ゲージみたいなのがあるんですけど、うん、その綾辻さんの他の女の子に行ってしまうと、綾辻さんがどんどん疎遠の方にっていうのがすごい傷つく。
まあだからね、ある種こう、ね、その次の子を落とすために最初の子に嫌われるようなことを自分からしなきゃいけないみたいなことになる
よね。そうだよね、うん、心がね、うん、耐えられない、
うん、
なるほど、うん、綾辻さんってあの院長みたいな子だっけ。
え、委員長、うん、そうですね。
あれだっけ、なずかさんだっけ、なんこうやったなずかかおりさん。
ちょっと覚えてないですね。
あ、そっかそっか。ラブリーは落とさなかったな、ラブリーは。
ラブリー落としてないですね。
ラブリー落としてないな。
あんまタイプじゃない。
あ、そうなんだ。お姉さんタイプダメかい。
うん。
パンダさん拾いますね。うん、いや、でもパンダさんやってはない。
やってないけど、アニメを見てたね。
あは
あ、アニメ見ましたね。
なんか、アニメも結構際どいというか。
いや、際どいですよ。
ねえ、っていう噂は聞きましたけどね。う
ん、膝の裏舐めさせますから、ね。
うん。はいはいはいはい。
膝の裏だっけ、お腹だっけ、
膝の裏
だっけ。
とりあえず、その。
もうやばいでしょ。
もうだって最終段階まではいかないけど、なんならそれ以上な感じのことをしてるみたいな噂は聞いたことがあるんですね。
止まんねえよ、普通。
で、その膝を舐めたやつ、結局警察官になりますからね。いや、日本の公安はどうなるんだ
って。やばいな。
話だけ聞いてるととんでもだね。いやー、俺もラブプラス、なんで買ったかあんまり覚えてないんだけど、なんかちょっと気晴らし面白そうかなと思ってあれだったけど。
ちなみにちょっとやった感じだと、3人だっけ、あれ、メインキャラクター。
そうですね、そうそう。
どなたが？
俺はあれですね、ツンデレですね、リンコですね。
おー、なるほどね。
まあ、あれですよね、うまいことこう、ね、属性というかバラバラにしてありますよね。年齢も上と同じと下みたいな感じで、
ね。そうだね。
性格
も。主人公は高2の設定ですか？
いくつだっけ？俺ちょっと覚えてないけど、多分高2なんだろうね。で、なんか転校生とか多分そういうあれですよね。
はぁはぁはぁはぁ。高2は便利ですよね。
上も下も
上と同じと下が作れるから。
そう
だね。
いや、俺ツンデレキャラっていうのをそもそもあんまり馴染みがなくて、逆にそこ行ってみようかなっていう、あれが。
はいはいはい。
まあ、それは。ふもさんツンデレキャラじゃないの？
ツンデレキャラなんですか？
どっちかとそうじゃない。
まあ、あんまり積んでるって意識はしたことないけど。
そうか、僕はあのさっき、うん、そう、リアルに積んでるから。
積んでるを求めてはいけないような気がする。
嘘、ダメなの？
そうね、積んでるっていうほどツンツンはしてないからね。なんか積んでる、それこそラブプラスの積んでるだと、最初かなりね、バトじゃないけど、近い感じに言われますからね。
ご褒美じゃないですか。
お前何なんだよみたいな感じに言われる感じだったような気がしますけど。ああ、これなるほど。俺はそうそう、それ言われながら、あ、なるほど、これがツンデレか、みたいなね。
気持ちが多い。
そうそうそう。でもあれに関しては確かに他のキャラクターに行きづらい なっていうのはありますね、気分的にね。
いや、あれもう完全に恋人になるみたいな感じだ
ね。そう、設定がもうそういう感じになって、一応ね、セーブデータ3つまで持てるようにはなってるんですけど、うん、あのほら時間的にその間を空けすぎるとその露骨に嫌われたりみたいなやつがあるようになってるっぽくて、なんか他の人に手出すのはやりづらそうだよねみたいな、三股はかなり大変そうだよねみたいな感じにはなりますね、あれね。そう、だから俺もそんなにやり込まずにもう途中で飽きちゃったんで、うん、っていう感じで。そうそうそう。
ねえねえねえ、うん、人生で今までやってきたゲームでこれが一番ハマったなってゲームあげるとしたら何？
なんだろうね、難しいけどな。
僕はゼルダの伝説時のオカリナですね。
ほう、お、時のオカリナって何で出てたやつ？ゲームボーイ
64です。
ゲームボーイってっていう話だけど、あれでもゲームボーイとかでも出てませんでした？それは違うシリーズか。
あー、ゼルダシリーズは割とゲームボーイでもいろいろ出てます ね。
なんか時のオカリナだと、あ、なんか適当なこと言わない方がいいかな。確かなんかやったような気がしないでもないんだけど。なるほどね。でも64のって確か最近でもないけど割と近いところでリメイクしましたよね。
そうですね、 3DS でバンバン
3DS かリメイクしましたよね。
そうですね、いろいろ出てますね。
なんか評判高いシリーズだってのはよく聞くかな。
え、それはもうメインのルートクリアってのはもちろんのことさ、なんか他にも、うん、その攻略じゃないけどやり込み要素みたいな。
やり込み要素、なんだろうな、
隠れアイテムみたいなの全部揃えると思って
た。はいはいはいはい、と大五郎の剣みたいなのを、うん、あ、まあ
大五郎って、
大五郎の剣っていうやつがあるんですけど、なんかこうわらしべイベントっていうのがあって、このキャラクターにこのアイテムを渡したら次このアイテムもらえて、うん、でこのそのアイテムをまた別のエリアの違うキャラクターに持っていって、そしたらまた違うアイテムがもらえてっていうのを繰り返した結果、最後にその超強い大五郎の剣っていうのがもらえるみたいな。
うん、ほう、しとしとぴっちゃんしとぴっちゃん、
何それ、
大五郎。
ごめんわかんない。
ちゃーんって知らないの。
大五郎ちゃんか、
小連れ狼みたいな。
いや、元ネタはよく知らない。
ああ、そうか、そうか。
そういう ネタで知ってるぐらいでしょ。そうか、そうか。
まあでも、時岡で一番心に残ってるのは、うん、もう BGM が超怖いっていう。
ああ、ね、そうなんだ、時のオカリナって。
もう、よくこんな、作ったな、みたいな。超、ほんと怖いんですよ。あの、ココリコ村、うん、かかりこ村だっけ、
はいはいはい。
っていう、この井戸の下に行けるんですよ、
うんうん、
なんか井戸があって、
う
ん
う
ん、
おお、怖え。
そこがもう、
あ、かマジで怖がらせにかかる曲なんだ。
うん、もうピッキャーっていう、なんかそういうなんかズーみたいな、
あ、
そうい
う人の声みたいなのも入る。
そうそうそう、
うわ。
いや、もう 3,4 歳の時とかやっててもう これは進めないって思って
。まあでもその頃の年齢だとね、あの、ほら、ね、それこそゼルダとかさ、ニンテンドーが作ってるようなゲームなんか安心感があるから、逆に不意にそういうのが入ってくると、
この
トラウマではないけど、ぎょっとするみたいのはありそうかも。
あの、時岡全体はもう今聞いても割とゾッとしますね。
本当？全体的にそうなんだ。
そうですね。
なんかゼルダっていうと、あの、なんだっけ、ムジュラの仮面、
はいはいはいはい、
やったことはないんだけど、はい、ビジュアルがなんかギョッとする感じだよなっていう。
そうですね、
見てて思うけどな、あれ。
でも僕はイメージ的にやっぱ途中からゼルダはなんかちょっと怖い要素があるのかなっていうイメージは強いよ。
まあ、確かに昔、ああ、うん、そうね、
やったことないのよ俺は。
あ、ないんですか、一回も。
一切ないの、本当に。でもなんか途中からゼルダなんか怖いなっていう。
あ、そう、俺はあんまりそんなイメージもなかったけど、うん、あの、そのムジュラの仮面のビジュアルはなんかね、ちょっと不気味な感じ推しだなっていうのは思ってたけど、うん、まあ、俺はそれこそスーファミの神々のトライフォースと、
うん、
ゲームボーイの夢を見る島と、と 昨日オカリナあった気がするんだけどな、ゲームボーイのをやった記憶はあるかな、うん、でもそんぐらいだね俺も、うん、
なるほど、
パンダさんはなんかそのやり込んだゲームってあります？さっきのやつ
自分で振っといてね
ラブプラスじゃねえや、ときメモとか、
ときメモ、
いや、なんかときメモは話的には全部攻略したみたいな雰囲気なのかな。
そう、いや、結局はあれですよ、一番最初にね、うん、一番の難関である、あの、何しおりだっけ、藤崎しおりか、
うん、
そうそう、藤崎しおりをね、攻略 してね、友達に驚かれたっていうのがある
んだけど、難関なんですね、メインっぽいけど。
いや、なんかね、
難しい、
各パラメーターがね、ある一定上クリアしてないといけないとか、あるらしくて。あれね、ドキドキするよ。あのね、やっぱり進めてるとさ、この子って言ってもね、なんか他の子が、爆弾がついて怒られない、怒らせないようにしなきゃいけないから、ちょっとデートしたりしなきゃいけなかったりするのよ。
他のことね。
そうそうそう。
うん、
そうそうそう。あのね、だからあの、不思議なシステムだよね、あれね。一人に絞れないの。
まあまあまあ、ずっとやってるとね、いろいろめんどくさいことになるというか、他の対人関係無視していいことないでしょっていう。
そうそう。
感じ。
だから、そう。最近、話してないから、なんか冷たくしてると爆弾がついて、その爆弾がピーク達して爆発すると、
殺される。
他の女の子の、もう極論だな。
怖すぎる。ギコギコされちゃうみたいな。
そうそう。
病んでるやつ。
他の女の子のね、はい、パラメータが、パラメータじゃねえ、好感度が全部下がる、一気に。
ああ、なるほどね。
1段階か。
要は、悪い噂流されるみたいなノリなのかな。
そうそうそう。
うわ。だから人間社会が。
妙にリアルだね。
もう、しくずしくず。
だからあれだよね、ちょっと、この、落としたい子をメインで一生懸命デート誘ったりしてるって、なんか、違う女の子に廊下だったらさ、プイって言って、なんか、無言のまま去っていったりしてさ、あれなんか、怒ってるなって言って。で、あの、友達の吉尾だ、吉尾に聞くとさ、
さっき
その吉尾の手帳に爆弾がついてるよ、ふわふわ。やべえつで、その子一回デートに誘わなきゃいけないっつって、じゃあ、日曜日か土曜日、どっちかしか誘えないから、平日はもちろん誘えないから、学校がありますんでね。私学生ですから、つって。
ああ、なるほど。
そうそう。で、じゃあ、電話した、その日にって言ったら、違う女の子から、その日デートしませんかみたいなことを誘われるわけよ。
わあ。
そうすると、その予定入れたかったところに入れられないと、また次の週にしなきゃいけないとか、で、その子のやつを断っちゃうと、そこの子に爆弾がついちゃうとか、そう
結構その辺めんどくさいことになったんですね、リアル人間関係。
そうそう、どういうわけか誰かのそう爆弾を解除しようとすると、それを邪魔してくるやつがいて、でうまく、あ、ちょっと2週後になっちゃったけどって言って、吉尾にもう一回聞くと爆弾がなんか4つぐらいついてる、他の子に4つだと、
これどう切り抜かれるかみたいな。
そうそう、で一気に爆弾がさ、立て付けに2個ぐらい割ったりするとさ、2ランクダウンだからさ
まあでもゲームとしてはそういう駆け引きがある方がね、面白いっちゃ面白いのが
大変なんだよ。
単純に恋愛というかね、疑似恋愛を楽しみたい人からすると煩わしいって思いそうです
ね。そうだよね、うん、で、あのゲームってさ、最終的にね、卒業の日に伝説の木の下で告白を女の子からされると一生幸せみたいなさ、
は
い
は
い
は
い、システムなんですよ、うん、そんでついに卒業の日が来たって、そうすると机の中から下駄箱かなんかにね、手紙が入ってるっけ、
そう、
卒業放課後かなんかに、伝説の木の下で待ってますって、名前がないんだよね、で主人公木の下にさ、シルエットで走ってくる、
はいはいはい、
そうすると木の陰から女の子のシルエットがひょこって出てくるわけね、で下からパンアップしてくるわけ、ゆっくり女の子ので、制服はみんな一緒だから、
ああ、はい、はいは
いはい。わかんない。そう。足元からね。
ゆっくりこう、徐々に上がっていくわけよ。
うん。
で、ごめん、待った。うん、みたいな感じで、どんどんパンタップしていって、顔が見えたときに、お前かよっていうタイ
プ。お前じゃないってい
う。なぜお前みたいな。
あ、まあ、そうね。要は全員攻略というか、狙ってる人がいると、そのがっかり感とか。でも、それは演出としてはうまいですよね。
そうなんだ。
下から。
だからね、本当にその、藤崎しおりの時のね、おーって友達と一緒に
あ、そっか、友達の家でやってたんですもんね。
そうそうそうそう。
なるほどね。っていう。はあ。
すごかったですよ、その達成度は。
パンダさんは色、それぐらい、こう、色男としての素質がある。
これを、
色男の素質があると、みたいな。
ああ、まあまあまあまあ、そうですよね。全然人生では、全然攻略できませんでしたけど。
人生はゲームと違うのだよ、ゲームと。
その通りだよ。セーブポイントがないからね。
ということで、パンダさんが、今まで一生懸命やってきたゲームは、
ちょっと待って、ちょっと待って。
ときめき、
話の流れでそうなっちゃったけど。違いますよ。違います。
でも、パッとは出てこない系ですか。
いや、なんかね、うん、僕、正直ね、なんかお恥ずかしい話なんだけど、
うん、
多分ゲーム結構いっぱい色なの買ってるけど、うん、クリアできた自分一人の力でクリアできたゲームってね、多分ね、うん、10本ないかもしれない。
あ、本当？結構途中で諦めちゃうというか。
ダメなんだよ。
あ、そうなんですね。
あの飽きてしまうとかのもあるし、うん、かつその最近だとその CG 酔いに耐えられないみたいな。
ああ、 3D 酔いというか。
あ、そうそう、 3D 酔いかなっていうのもあるし、うん、でもやっぱり途中でちょっとね、間延びしちゃって飽きちゃうなっていうのもあるんだけど、ただ、うんうん、そのシリーズの中でもね、数少なくね、僕がクリアしたことのあるシリーズであるのよ、実は。
うんうん、
あの、ガンダムシリーズ。
ガンダムいろいろありますけど。
ライトガンダム物語シリーズ。
古いな
古いんだよ。超古いの。
スーファミでしたっけ、あれ、ファミコン？
そう、スーファミ、スーファミ。
スーファミか。
なぜかね、大いなる遺産ってやつとね、その後円卓の騎士かな、
ナイトガンダム物語っていう、
そうそう、
ね、RPG ですよね、あれね。
そう、 RPG、 うん、なんかわかんないけど、この2つのシリーズは自分一人でね、ガンダムが好きなんだろうね、やっぱり。
でもあれなんか不思議なゲームでしたよね。なんかダブルゼータとかが魔法使いでみたいな、なんかそんなノリでしたよね、確かに。
そうそうそうそう。
あ、
なんか俺も詳しくは覚えてないですけど、
やっぱ火力重視の機体は
基本ドラクエみたいな感じ
ですね、魔法に。なるほど、なるほど。
あ、うん、あれ、ダブルセーター魔法使いだっけ、なんか、重戦士みたいな感じ。っっなんかほら、あいつ、太いイメージあるじゃん。
いや、俺もその辺かなりあやふやなんだけど。いや、なんか、でも、そういう感じでよくわからない割り当てをされてたなと思って、ちょっと懐かしい。
ニューガンダムがさ、なんかファンネルあるから、なんか魔法使いだった
っけ、はいはい、あ、そうか。
どうだったっけね。
いや、俺もなんか、誰かがやってるのをチラッと見たぐらいなニュアンスなので、うん、なんかあったなっていうのはなんか覚えてますね。
あとね、フロントミッション。
ああ、はいはいはいはい、はい、
ん。
フロントミッションが大好き。
フロントミッションはまあ、あれですね。あれはいつプレステ、スーファミからプレステにかけてぐらいの。
そうだね。
あの、まあ、あの、シミュレーションゲームのヒット作ですよね。スクエニ。
そう。ロボットゲーム。
そうですね。
あれは面白いよ。
あれ、あれは3が兄弟がやってたか。3か4ぐらいのやつをや
ってたか。俺、3と4が面白いよ。
あれでも面白そうでしたね。うん
うん、あれはね本当に面白い、
うんうんうんうん、
要はロボットなんだよね、
うんうん
うん、
あのパーツがボディと右手左手足って分かれてるね、
ほうほうほう、
シミュレーションでさ、なんかマス目をさ進んでってね、攻撃したりされたりみたいな、
うん
う
ん、
ボディがやられたらおしまいなの。
そうだね、でもボディが一番その耐久力的にはあるから、
そう
だから、
そうそうそう、
そのこの武器を持ってる手を先に壊してみたいな、
そうそう、
駆け引きとか、足を先に壊すと行動力が落ちるからどうだろう、
そうそうそう、
あ
の、
パイロットのスキルみたいなのがあって、
うん、
あの例えばスナイパー型がエイムって言ってさ、
うんうん、
狙えたりするわけよ、パーツを、
はいはい
はいはいはい、
そうだからあいつの肩にあるミサイルが邪魔だなって言ったら、その肩のところを狙って先に壊すとか、
うんはい、
あともうちょっとこっちの味方のGも何かやられちゃったから、もうともかく最小ターンで倒すためにはもうボディだけ狙っていくとか、
うん
そうそうっていうのもできるし、
うん、
あと右手にマシンガン、左手にショットガンみたいなの持ってて、
ありましたね、
そう、相手を攻撃するときにね、スキルであ
の両手攻撃、
両手攻撃とか、
うん、
あと段数アップとか言ってちょっと弾の数増やすとか
ありました、ね、
でそのスキルがチェーンしていくのよ。
ああ、そうですね。連続でかかったりとか。
そうそう。そうするとね、もう、こっちの機体が、ちょっと、不利な状態で、不利な状態で、相手に攻撃されたときに、スキルが、この、3連発ぐらいして、
うん、
向こうが無傷だった敵を、全部大破させるみたいなこともできる。
一瞬で粉砕したりっていう、
そうそう。パターン
もありました
ね。興奮する。 だから戦う前にスキルスキルって
ありますあります。だから懐かしいな。やっぱ俺それはあれですね、プレイはしてないけどずっと見てた記憶はあります、ね、
あそうなんだ。いや本当にね、味方とねそのリンクしたり、だから自分の攻撃のタイミングで近くに仲間がいたら、うん、まだアクションポイント行動が動けるやつが、うん、持ってる武器で攻撃したり、うん、だから敵1体に対して3体ぐらいで攻撃するとか、
あと近接武器とかもありましたよね。
そうそうそうそう、
殴ったりとか、あとパイルバンカーみたいな、
そうそうそうそう、ファイター型のロボットをその敵の横に貼り付けといて、で中距離とか遠距離型の攻撃するたびにその近くのやつがボコボコに殴るっていう。
あれはなんかね、やっぱりロボットだからね、できるようなその部分破壊みたいなのはありますよね。
いや
それちょっと対人でやるとちょっとね、ゲーム的にはあれな感じになるんで、
そうだ、ね、
右腕がないとかになるんで、
さすがにあれ、ね、血まみれとかね、
腕がないのはさすがになっていうあれなんで、だからなんかその辺は、ね、やっぱり面白かったし、あとあれですよね、敵を投降させたりとかっていうのもありましたよね、ライフ少なくさせ
る、はあ、
投降させるとそのロボットごと徴収というかいただく
ことができ るみたいな、
露覚というか爆弾、うん、右腕左でもう攻撃も何もできないやつ、
ああそうそうそうそう、
くさせるともう白旗出すのよ。
そうですね。
そうでそいつをなんか仲間のロボットで囲んだりすると投降したり、逆に一回ちょっと攻撃したりすると投降するのよ。
うんうん、ほう
ほ
う
ほ
う
ほ
う。でほらボディしか残ってないでさ、向こうがさ白旗振るから投降させようと思って、うん、軽く殴ろうと思ったらスキルがチェーンしてぶっ壊しちゃったみたいな。
ありがちですね。
あれそんなつもりじゃんっつって。いや強くなってくる、そう強くなってくるとスキルがいつ発生するかも分かんないし攻撃力も高いから、
そう、ね、
投降させるためにわざわざパイロットが一回そのバンツァーからロボットから降りて、うんうん、生身になった状態でハンドガンで撃つっていう。
あ、そうですね。生身でも一応戦えるみたいな、あれは、ね、
そうそうそうそう。
ただロボットに殴られるとほぼ即死みたいな、
うん、ですよね。
あ、いやでもね、なんか強かったよ。
あ、そうでしたっけ。俺もあんまり覚えてないんだけど、
う
ん、
そうかそうか。いやマシンガンでね3発ぐらい食らっても知らないの。
あ、そうでしたっけ。、うん、でもなんかね、確か対人だとすごい命中率が下がるんですよね。
そうそうそう、
的がちっちゃいから。
そうそう
そうそうそうそういうのありましたよね。
ギレンザビーみたいな、なんかビグザムに乗って、
そうそうそう。
合
わせませずをして
ズダダダダダ。
そうそうそう、そんな感じ。
懐かしいですね。いやいや、あ、結構やり込んだんですね。
そうだね。あれは本当にやり込んだわ。
なんかあれはなんか今でもね、ちゃんとシステムさえあれば全然楽しめそうなゲームな気がしますけど。
出ないんだよ。
ねえ、ま、出ない。一回あれ、それこそね、うん、スマホとかでなんか今出しても良さそうなもんだけどな。
そうだね。
思ったりはしますけど、ね。は
い。アクションみたいになってさ、
はいはいはいはい、エボル出ましたね。
プレス。あれが大動きしたらし
い。2だか3だか出た時にだいぶこけましたよね、あれはね。
そうそうそう。
評判はあんまりよろしくなかったですね。
そうそうそう。
結局まあロボゲーのアクションに関してはアーマードコアがかなり優勢だった。
そうだったね。
感じありましたよね、当時。
出ないかな。プレステ4で出ねえかな。結局3じゃ1回も出てないんだな。
あ、今はちょっと。
あ、エボルトか。ね、
あれ3でしたっけね。
あれ3だっけね。あれもう1回シミュレーションで出るかな。
まあでもそれこそはその話のつながりじゃないですけど、うん、俺あれですよ、アーマードコアがかなりやり込んでましたね、一時期。
やっぱり、
うん、
ハマった。
まあ、途中から3の後半ぐらいからはもうだいぶ薄れちゃいましたけど。
あ、
う
ん、そうなんだ。
2あたりがピークでやってたかな。それこそなんかね、友達と大会とか出ちゃう、出ちゃうっていう話あったんだけど、
あ、すごいね。
最終的には出なかったんだけど。なんか、それぐらいまではちょっと、行くぐらい結構ハマってた時期はありますね。
すごいな。
パーツのなんかこういうぐらいの能力はなんとなく覚えてるみたいな、この武器は確かこんぐらい弾薬が入っててこんぐらいの重さだったよねみたいな、うん、なんかそういうのを無駄に当時は覚えてたような気がします。
いや、あれ いや、俺もさ、面白そうだなと思ってさ、うん、2回ぐらい買ったのよ、シリーズ。
うんうんうん。
うん、ダメだったね。
まああれもね、操作が特に独特なんだよね。
そう、
そう、機体を上向けたり下に向けたりっていうのが L2、R2 とかに割り当てられてたりするんで、かなりね、操作が独特なん
で。あ、もう全ボタンを有効活用しないといけない。
そうそうそう、うまく立ち回るにはもう全部をこうガチャガチャやらないといけない感じなので。
そ
う、まあだからこそこう上手い人とね、
はいはいはい、はい、
あれなのが分かれるみたいなところもあるんです
けど、あれだよ、俺あの、
うん、
もともとアクションゲームは得意じゃないのよ、
うんうんうんうん、
でね、だけどロボットが好きだからっていうアーマードコア買ったのよね、最初プレステ2のなんか買ったんだよ、
うんうん、
で初めて意気揚々とエンブレム作ってさ、
はいはい、
ファーストミッションですよ、ファーストミッションがクリアできないの、
はいはい、うわ
ファーストミッションがクリアできないゲームってなんだよと思って
あの認定試験みたいなやつですよね、最初のミッションって。
びっくりしたわ。
ああ懐かしい。
何回もトライしてもできないからもう心が折れちゃった。
もう向いてないとしか言いよう
びっくりした。もうそうだよ、やってないに等しい。
へ
ー、そうだよ、あだよ、ファーストのガンダムで立ち上がらないんだよまず。
ああ、うん、説明書読んでもわからないみたいな感じなんですよ。適正なしみたいな。
そうそう、びっくりした。
フ
ロットミッションの世界じゃあんなブイブイ言わせたのに。
まあまあ、フロットミッションはそういう意味じゃいい落としどころだったんでしょうけど、パンダさん。
そうだね。
でもまあ確かにパンダさんってイメージ的になんかね、RPG とかそれこそシミュレーションみたいなのやってそうなイメージは確かにあったんで、
そう、ね、
イメージ通りというか、
あ、そうだ、ね、
なんからしいなっていう感じはしますか。俺は結構
スパロボやればいいんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
あ、そう、スパロボね。
うん、
スパロボね、G ジェネレーションってガンダムだけのあんじゃん。
はい、
はいはいはいはい。
あれはね、結構好きでね、何シリーズか。
ああ、
面白いですよね。
スパロボのね、あの、世界観がごちゃ混ぜになってるのが好きじゃないの。
ああ、な
るほ
どね。ガンダムならガンダムだけでいいやんと。
そうなんです
よ。
そっかー。
あの、違う絵柄の人たちが一緒の空間にいるのがダメなの。
はいはいはいはいはい。
基本的にあれだね、パンダさんは混ぜ物が嫌いなんだね。
そうだね。
日本語と英語だったりとか。いろんな世界観が混ざってたりとかすると、なんかこれ混ざり物入ってますよみたいな感じになるわけだ。
そうだね。コラボって何みたいな感じ。
いやでもゲッターロボとマジンガーが合体攻撃するのやばみたいな。そんな、そういうなんか、その自分いろんななんか好きなロボアニメがあるみたいな人はそれが一つになる感動はあるのかもしれない。
それはやっぱりまあそうでしょうね。それいろんね、知ってる元の作品を知ってれば知ってるほどね、そこの厚さみたいなのがあるでしょうね。それこそあのスパロボではないけどリアルロボットを混ぜた作品もね、フロムソフトが昔エースっていう作品を出してましたけどね。
あ、
ほう、
ガンダムとなんだっけ、なんか、うん、もうちょいリアルロボット系のやつをこういろいろ
長い
ごちゃ混ぜにして出すみたいな、
方針が長いやつよね。
そうで、それこそガンダムとアーマードコアが一緒に出ちゃうみたいな、うん、ノリのゲームも出してましたけどね。あれもシリーズ途中で終わっちゃったような気がするけど、まあ、あれもそこそこ評判良かったような気がしますけどね。
俺あれなんだよ、だからその世界観ぐちゃぐちゃは嫌いなんだけど、
うん、
好きではないんだけど、うん、あのスーパーリンクっていうの、同じ作者とか、
あ、はいはいはいはい、世界観が実は一緒ですみたいな。
そう、俺あれに異様に興奮するのよ。
ああ、なるほどね。松本零士みたいなやつですか。
ああ、そうなのか。松本零士
わかんない、なんかヤマトとなんだっけ、
スリナインとか。
うん、よくわかんないけど、なんか、
そうそう、
逆転ハーロックとか。
ああ、そうそうそうそう。そういうのはすごい好き
だ。そういう感じあったような気がしなく
も。そう、うん。小説とかでも漫画とかでも。
はいはいはいはい。
なんかね、そう、同じ作者が。だからあれですよね、
うんうん、
ドラゴンボールで、アラレちゃん出てきたみたいな
感じ。あ、はいはいはいはい、
あ、言うと思った、それ。
そうそうそうそう。
言うと思った。
まあ、典型ですよね。
そうそう、あれが典型ですよね。あれは異様に興奮しますよね。
いや、
可愛いんだよな。
なんか最近でもそういう話あったんだけど、忘れちゃったな。なるほどね。 俺はでもどちらかというと途中からもう RPG よりもアクション系の方に寄っていっちゃったんで、さっき言ったアーマードコアとか、
うんうん、
あと結構やり込んだのはデビルメイクラインの一番最初のやつとか、
ダンテダンテ、
はい、ダンテってやつですね。
スタイリッシュ
ハードアクション、
ダンテアクション
そうあれも微妙にねシリーズを重ねるごとに、ね、あのなんだジャンルの名前が変わってたりするんですけど、最初スタイリッシュハードアクションで、なぜか2になったらスタイリッシュハイアクションになってて、まあ2は面白くなかったんですけど、スタイリッシュクレイジーアクションとかなったりとかね、なんかよくわかんないあれ
スタイリッシュなのかわんねんだな。
そうそうそう途中まで行くともうなんかスタイリッシュかなんかよくわかんなくなってる感じがあります。でも1はなんか随分やり込んでましたね。一番というかできるところまでは一応やり込んで、ダンテがデビルモードみたいなやつがあるんですよ。戦ってると、まあ強うん、一定時間強くなりますよみたいな、
うんうん、
でそれがまあずっと使えるモードみたいのが一番難しい、モードをクリアするとそれが解放されるんですけど、まあ、そこまでは一応やった記憶はあるんで、うん、まあ、でもあれは結構しんどかったなっていう、ね、記憶はあるんですけど、それこそ敵の攻撃で 2発食らうと死ぬみたいな、そういう
過酷すぎ
る、そうものすごい過酷なやつで、もうラストの方のボスがいくら攻撃当ててもちびっとしかライフ減らないくせに2発当たったら死ぬみたいなノリで、
ヘルボード
でもうどうにも勝てないんで、そのなんだろうな、低いレベルでも繰り返しやってるとアイテムがずっと引きずられるんですよ。
おうお
う、そうそう、まあ弱くて、あ、強くて最初からみたいな感じで、
うん、
持ってるアイテム、所持アイテムとかだけずっと引きずられるんで、それでずっとぐるぐる何周も回って、無敵アイテムが一周すると何個か手に入るんですよ。でそれを大量に集めて、ラストの、その一番難しいところに行って、そのほとんどオラオラ状態でずっと無敵になりながら無理やり倒すっていうようなことをやった記憶が
そこまで行くのが地道だな。
そうそうそう、いやまあ普通にある程度戦えるようにはなってたんだけど、でもさすがにもうね2発ぐらいは食らっちゃうんでみたいな、
食らうよね。
そうそうそう、でしかも結構避けるのが困難みたいなのもあったりとかでね、そう、まあそれは結構やり込んだかな、今パッと出てきたのでは。今だったらもう絶対そこまでやんないですけどね。なんか
当時はね、
ああいうのってさ、なんか最後にさ、この致命的に主人公が強くなるアイテムももらえるパターンってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
まあ、そのスーパーダンテもしかり、あとメタルギアでね、ステルス迷彩を最初から持ってて、あの無限バンダナで弾減らないみたいな。あれ取っちゃうと、なんか寂しい気持ちになりません？一瞬、やったぜっていう感じなんだけど、使うと全く面白くないっていう。
そう、ね、
そうそうそう、ゲーム性が崩壊してしまうので。
あれはあれですよ、目標だって目的ではないところがありますよ。
実用というかゲームとしては、うん、もう完全にもう露伴の剣というか、
うんうんうん、
使ったら最後だよなみたいなところはあったりしますよね。
そう、
結構いろんなゲームでもねそのパターンってありますけどね、うん、
鬼武者っていうゲームがさ、
はいはいはい、
はいはい、ありましたね。
あったの覚えてる？
江戸時代風のデビルメイクラーみたいな、ね、
そうそうそうそう。あれ、一番ワンがね、金城武士みたいな人がモデルになって。
はいはいはい、はい。っていうか、金城武士でしたよね、あれね。
そうだったね、そうだった、
うんうん、
ね。あれが結構ね、好きでね、やってたじゃん。で、
はいはい、
あれにね、女くのいち、あやめとか、あやねだかあやめだかっていう、なんか、女キャラが出てくる。
あしたね。
そうそう。で、可愛らしいと、お兄ちゃん、
うん
ね、
うん
うん、そんでさ、友達がね2人ねうちに遊びに来てね、
うん、
夜中、
うん、
でもうある程度その鬼武者もねクリアもう1回したしみたいな話になって、
うん、
なんかおまけゲームで壺割りみたいなゲームがあって、
うんうんうんうん、
それを一定のタイムでクリアをすると、
うん、
そのあやめのチャイナ服コスチュームが取れるみたいな。
ほう。
はいはい。反応しすぎ。
ね、
ほう。
もう大興奮ですよ。年頃の少年たちは。
うん。
はいはいはい。
ね。で、あれですから、泊まりに来てるわけだから、時間はいくらでもあると。
うん。
ね、もう夜中まで、ずっとつぼ割りやってて。で、どんどん交換していくわけよ。俺で無理だったから次俺だみたいな感じで、どんどん交換してい
く。はいはいはいはい。
で、タイムが、やっとこさ、もう何時間もかけて、クリアして、やったぞーっつって、これで、チャイナ服っつって、大喜びして、
うん、
で、 チャイナ服を着させてどんな服で出てくるのかなって見たら、想像と違うチャイナ服だった
あれ違うみたいな。すごい。もっとチュンリーみたいなやつを想像してたのにみたいな。
深い層、スリットが入ってるなんかあったなと思ったら、なんか違う感じだったのよ。
はいはい。
その時のがっかりか。みんなで。
うわ。
ありがちですね。妄想膨らませるパターンはありますよね。
そう。
うん、こうであろうと思ってやったら全然違うみたいな。
そうなんだよ。
ゲーム自体でも相当パターン結構ありますけどね。こういうゲームのはずだと思って買ってみたら、あれあれあれなんか想像してんのとなんか違うみたいなパターンって結構ありますけどね。
当時はほらね、ネットがないからさ。
うん。
確かに。
そんなに復帰してないから、そんなに。誰かがプレイ動画も見れないし、ね。
チャイナ服があるっていう情報だけ出てきちゃうんでしょ。
そうそうそうそう。なんだと。なんだとっつって。
チャイナ服だと。
だとっつって。
見るしかって見たらこれだよ、みたいな。
びっくりしたな。
いいっすね、なんかその時代を感じるネタだよ。
これ同じ思いした人たくさんいるはずだよね。
あ、まあそのパターンはあるでしょうね。そういう意味だとあれですけどね、俺最初にデッドアライブを見た時の衝撃はちょっとびっくりしましたけどね。
ああはいはいはいはい、
覚えてます？なんか俺最初に見た時なんだこれって思いましたけどね。っていうか、うん、パンチラ公認かって思って、
う
ん、
そうだねそうだね。
そしておっぱいが揺れる。
そう
謎の格ゲーでしたよね。出てきた時は、ね、これまあでも昔からそういう意味じゃ方向性は分かりやすかったですけどね。あ、エロなんだな。
そうだね。うん、僕の友達がね、そのデッドアライブシリーズが好きでね、であれさ、デッドアライブでなんか島で女の子たちに水着を着せてバレーボールしたり、
はいはい、エクストリーム
ランチャリーしたりみたいな、そうそうそうそう、はいはい、っていうのがあるのよ。
うんうんうん、
あれはやばいね。
あ、そうなんですか。
ああ。
あれもうなんか、すさまじいですよね。もう、あれ、格ゲーどこ行ったのっていう。
もうだって、格ゲーじゃないもんね。
なんか、ほぼ、なんか、キャラクターグラビアゲーみたいな感じになってましたね、確かに。
そうそうそう。なんかね、ポイント貯めて水着を買って着せて、あの、浜辺に行って、ポーズ取らせてカメラ撮る
みたいな。カメラ撮るみたいな。
もうなるほど。
まあ分かりやすくていいですけどね、
う
ん、
そうだね。
もうなんか完全に開き直ってるというかその格ゲーっていう体すらなくなったみたいな感じがね。
メンズのニーズを満たすためのゲーム。
そうそうそうそう。
まあね、まあなんかね、もう最初に出た時点からなんかそんな感じでしたけどね。格ゲーなのにね、なんかコスチュームがいっぱいあって体操服があるみたいな、なんか、うん、おいおいみたいな、
ね、体操服
反応しすぎだろ。
ブルマですよ、ブルマ。
そうそうそう。まあ、そもそも元々の衣装でもだいぶあのゲームはあれでしたけどね。
本当にね。
それこそチュンリーみたいな、ヒラヒラヒラみたいなやつですよね。
チュンリーはね、うん、チュンリーはエロくないんだな。
まあ、タイツ履いてますからね。
足ムキムキだし。
そうなん、競輪選手みたいになってんじゃん。
確かに。それはまあ、わからんでもないですね。
そうなんだよね。だから、どっちかというと、SNK だっけ、
はいはいはい、
なんだっけ、キングオブファイターのシリーズとか、
うんうんうん、
あっちの方がね、お色系は。
ああそうですね、あっちはね、ほら必殺技とかで倒すと服が破けたみたいなありましたからね。
あったね、
うん、
ほうほう、あったんですよ。そういう、ね、
強国だっけ、なんか火を使うやつ。
あ、強じゃないかな、多分強か、強キャラなんですよね。
あ、うん、そうそう、のなんか超必殺技で、女キャラ倒すとね、
服が燃えて
下着が緩えるみたいな。
まあまあ、どのキャラでも確かあったんじゃないかなと思うけど。
そうだ
っけ。そうそうそう。
あ、
もう俺さ、前もさっきも言ったけどさ、アクションゲームダメだから格ゲームできないのよ。超必殺技なんか出せるわけもない
し。しかもね、SNK のやつのコマンドは全く難しいのが多かったですからね。
だから格ゲーの上手いところだとゲームセンターでずっと横に張り付いてるんだよね。
あー、燃やせ燃やせ
燃やせ燃やせ
っつって、やれやれっつって、
やれやれ
今だ今だっつって、今だ調子だっつって女キャラ限定でみたいな。いやー、懐かしいですね。
懐かしいね。話したね、結構ね、うん、ゲーム話を